エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
絶賛お正月休みボケな昨今でございますけれども、
ああ確かに。
最近いかがお過ごしですか？
なんか正月特番とかをさ、
うん、
正月にまとめすぎて結構見られてない人もいるからさ、
おう、
なんかこの時期に移動させた方がいいもんとかもあるんじゃない？
ああ、なるほどね。
だ紅白もちょっと取れないなと思って、今やれば結構取れるかもしれない。指数字が。
ああ、そういうこと
か。第2弾みたいなね。正月のところにくっつけすぎると結局、まあ、見るもんいっぱいあるし、みたいなことになっちゃうけど、今ちょっとこう、空白っぽいところにぶっ込むっていうね。
三週目ぐらいが狙い目ですよね、やっぱね。
と思うんですよ。今、駅伝をやるとかね。
ああ。
突然。
突然。
はい。というのもありかなと思うけど。最近、まあ、携帯とか使ってると予測変換みたいなのって、まあ、当たり前じゃないですか。文字とかね、入れてる時とかに出てくると思うんですけど。
はい。
PC でも、なんか予測変換とかが、結構出てくるなぁと思うんですけど、そうするとその仕事とかで、こうなんですかね、自分の画面をシェアしてる時とかに予測変換が出ると、ちょっとドキッとするんですよね。しかもなんかこう、俺一回もこれ打ったことないぞみたいなやつとか出ちゃうんだよね、あれね。
ああ、はいはいはい。
BTS みたいな。いやいやいや、俺打ってないし、みたいな。なんかそういう、なんだ、世間で人気のものとかも予測に含まれてるな、みたいなこととか。あると、はい、ちょっと困っちゃうわけですよね、あれね。
そうですよね。まあ、打つ回数多いだろうっていうふうに予測してくれてるわけですよね。
うん、そう、だから、これでも逆に逆手に取るとですね、うん、これを使ったセクハラが可能っていう。
ああ。
ものすごい卑猥なことばっかを覚えさせておけばですよ、PC に。
それある意味脆弱性ですよね。
なんか、一言打つとなんかものすごいこう卑猥な言葉がいっぱい出てくるんだけど、うん、いやいやいや、これ私意図してませんよみたいなね、
はいはい、
なんだこれはみたいな。
ネットに連動してる辞書だとそういうこと起きますよね。
ねえ、だからちょっとこう危ないよね、なんか仕事に使うものとしてはちょっとなんかそれ一気にこう品格が下がるっていうかさ。
そうですよね。だから人格分けてるとそういうことになりますよね。
あ、この人普段はまあこういうことなのねっていうのが分かればね。そこが浅いとこが見えちゃうみたいなとこも嫌ですよね。
そうそうそう。 X って打つと次はビデオズって出ちゃう人がいるじゃないですか。
そうそうそう。だからなんかこう、まあ、そこでね、あえて、こう、逆にね、見せつけたい人とかもいるかもしんないけどね。
ああ、わざとね、
うん。わざと見せちゃうみたいな。そういう人もいて、まあ、だよくあるのは、あれですよね、その、自分の中のエッチなものがね、たまたま見えちゃうとか、ね、アクシデントはあると思うんですけど、世界には。このオンラインのね、会議とかで。アクシデントを装ってるやつもいるんじゃないかなっていう気がしちゃいますよね。
一定の確率でわざとがいるんじゃないかっていうことですよね。
あれあれ言いながらずっとお前押さないだろ、その停止ボタンをみたいな。あってもおかしくないなと。事故を装う人たちがね、今後出てくるとちょっと厄介だなと思っているんですけど、ね。
でも普通は、やっぱその露出趣味じゃないですけど、隠れてやるもんですからね。
う
ん、
普通はね、だからそれが、バレちゃうっていうリスクと、まあ、もちろんね、これは何だよ、すべての人にありますよね。なんかバレ、まあ、特に一番危ないのは、なんか PC 違うのに使って、違う PC なんだけど、何ですかね、Google とかのアカウントが共通だからみたいなのあるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
そうすると油断しますよね、なんかね。
そういうことはありますよね。
ブラウザが機能、記憶してるみたいな。
YouTube の検索結果がおかしなことになったりするじゃないですか、きっと。
あ、そうそう、だから。確かに。あ、危険なんですよね。なんか最近でもほら、なんていうの、仕事上でもこう YouTube を使った何かがあったりするじゃないですか、どっかの。
マーケティングに使ったりしますもんね。
そうそう。だから仕事上もなんか YouTube のチェックなんてしてる人もいっぱいいる中、うん、そうするとね、自分のブラウザからやっちゃうとなんか、あれれみたいなね。
そうです。ホーム画面がカスタマイズされてますからね。
偏ってるなーっていう。人もいるかもしれない。
画面右側に出てくるリストがだいぶ怪しい感じになりますよね。
そうなんですよ。うん、一応なんていうんですか、超猥褻なものは確かに YouTube だと弾かれてるはずですけど。
はずですけどね。ね、
際どいやつとかね。なんでこの人は、女性が一人でワークアウトしてるやつばっか見てるんだろうとかね。あるかもしれない。
部長、ヨガの趣味あるんですかみたいな話ですよね。
そうです。なんかこの、際どいヨガばっか見てますね。アップが多いやつだな。
ああ。
ポーズの全容がわからないやつだな、みたいなね。
ヨガ動画の意味があんまないやつですよ、それはね。
なんで犬のポーズばっかなんですか、みたいなね。だからなんか今後、あれですね、本当にその、全部の人格を切り分けるサービスみたいなのが、なんかあってもいいんじゃないかと思うんだよ、
ね。実質的に Google アカウントです、
ね。切り替えろってことね。
だってあなた方が何隠そうとしてても、Google には隠してないわけでしょ？
あ、だから、あれですね、Google の一歩手前にいるサービスだよね。
ああ、なるほどね、
うん。隠してくれるわけです。なんか、はいはいはい、プレファレンスを。
うん、
なんか、それ、増えても、まあ、よく最近 Mac があれじゃないですか、Apple がメールアドレスをなんか、非公開にもしてくれるじゃないですか。なんか、途中に入ってくれるみたいな。
はい、
多分、そういった、今日はこの、9時から5時は、真面目モードですから、みたいな。そうすると、こう、真面目フィルターがかかって、すべてが安全みたいな。
あ、そうか。iPhone の集中モードみたいなやつですよね。
あ、そうそう。真面目モードっていうの
を入れると。真面目モードで切り替えて、人格を切り替えて運用していく。
そうそう。そうそうそう。うん、なんか、なぜか六法全書のなんかあればっか出てくるな、そういう人になる。あれですよね。なんかよく、インタビューとかで後ろの本棚がこう、ね、なんかちゃんとした本棚になってるみたいなのと一緒ですよ、ね。
ああ、なるほどね。
本当はね、裏はもう雑誌だらけなんだけど、みたいな人もいるかもしれないね。
そのウェブ会議とかで自動的に切り替わってくれたらいいですよね。
あ、そうそう、真面目モードっていうのね。うん、あ、なんかこれは結構、売れるんじゃないかと思いますよ、こう。
時間帯で勝手に Google アカウントが切り替えればいいんじゃないですか。
あ、そうそうそう、夜モードね。ちょっと残業がいっちゃうとまずいよね。
そうだね。
なんか夜モード染み出してきたぞ、みたいな。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
12月17日、UHB 北海道文化放送、酒気帯び運転男を逮捕。
うん、
北海道釧路市で酒気を帯びた状態で車を運転したとして40歳の男が逮捕されました。男は12月16日の午後11時30分頃に酒気を帯びた状態で普通乗用車を運転していました。付近をパトカーで警戒していた警察官が車を運転する男を目撃して停止を求めて呼吸中のアルコール濃度を検査したところ、基準値の2倍以上の数値が検出されたためその場で逮捕しました。
うん、
調べに対し男は飲んでいない、料理酒とみりんで味付けした料理を味見しただけと容疑を否認していて、警察がさらに詳しく調べているということです。
あ、
煮込みが足りてないですよね。
そうね。まあ、だからまず、入れてすぐじゃない味。心配になっちゃって。
ああ。まだ全然味が染みてないと思うんですよ、それはね。
今の段階で味見しても意味ないだろうって思うんですけど。
意味ないですよね。
うん。あとは、やっぱ心配性だから、100回ぐらい味見してるんですよ、ね。あれ足りない。ちょっとお酒を入れてまた味見っていう。
ああ。
100回ぐらいやれば酔っ払うよね、確かに。
そうだね。うん、ただ、大さじ1ずつぐらい入れてると、ほぼ量が変わってないってことになるよね。
増えないっていう。
増えない。入れた分だけ飲んでるっていう。
だから味が変わんないんだよ、
ね。そうですよね。いつまで経っても染み込まないし。
おかしい。おかしい。
おかしい。おかしい。あんなにみりんを入れたのに照りが出ないっていう。うん。
まあ、ちょっとこれだ、あれですよね。よくある、うん。ビールなら何杯とかあるじゃないですか。その許容値みたいな、
ね。ああ、そうですね。
言われてるやつ。あれにやっぱり加えなきゃダメだよね。
あ、
料理酒だったら、みたいな。味見は3回までなら大丈夫ですよ、とか、ね。
ああ、うん。そうね。もしくはちゃんと握ろうっていうね。
そうね。フランベはちゃんとやってください、ね。書かれるみたいな。じゃないと、ただワイン飲んでるだけだからっていう、ね。
12月17日、CNN。カバに飲み込まれた児童助かる。アフリカ東部ウガンダの警察は16日、国内に住む2歳の男の子がカバに襲われて体の半分を飲み込まれたものの、吐き出されて助かる出来事があったと明らかにしました。
うん、
児童は湖の付近にある自宅で遊んでいるところでした。警察の声明によると、近くにいた男性が勇気を出してカバに石を投げつけたところ、怯えたカバが児童を口から離したということです。児童は手を負傷して付近の診療所に運ばれた後、病院に転院。全壊を遂げて現在は退院しているということです。ナショナルジオグラフィックによると、カバは世界で最も危険な部類に入る動物として知られていて、強力な顎でカヌーを真っ二つにできるということです。おー、よく助かったね。
カバって何食なの？
カバは基本的には草食ですよね。
そうなんだよね。だからなんで、まあ、食べようとしたのか、それともこうね、とにかくいたずらなのかわかんないけど、かぶってやっちゃったのかわかんないけど、まあでもまだ噛む前だったってことですよね。
ああ、まあ丸飲みですよね。
あ、カバって確かにあれだよね。歯が、なんかこう、牙っぽいけど、それ以外のとこはあんまない感じか。
ああ、そう、だから、前の方に何本か牙っぽい。
なんかあるよね。
長いのが生えてますけど、多分、メインは後ろの方ですよね。
ああ、やっぱ草食なのか。
だけど、なんで草食なのにね、でかい、あんなでかい口が必要なのかっていう感じ。
確かに。うん、だから、あれなんじゃない攻撃用なんでしょ多分あれは。
ああ、なるほどね。
うん。牙と、でかい口で。食べるのとはもしかしたら別なのかもしれないよね。
そういうことですよね。
まあでもどうなんですかね。普段は草食なんだけど、まあ、お腹が減るとまあ分かんないですね。動物だからね。
ああ、まあそうだよね、うん。パンダだってたまにはなんか肉食ったりしそうですもん。
そうそうそう。うん、まあなんですか、ちょっとこう、焼け食いとかあるかもしれない、ね。動物とはいえ。失恋したのかもしれないですし。
ああ。そうね。ドカ食いっていう可能性もあるよね。
だけど、ちょっとこれ、何ですかね。湖のそばの家っていうと、ちょっと何の囲いとかもないんだって感じですよね。
あ、まあ、アフリカの家ですからね。
本当にだから、共存してる感じか。
うん。隣にカバがいるんでしょうね。
だから、手なずけなきゃダメだよね。
ああ、でもね、カバはね、獰猛らしいですよ。
だその獰猛なカバをさ、うん、でも、この赤ちゃんならさ、この時から、やれば、上に乗って、移動できるぐらいになるんじゃない？
そう、サーカス出てるかどうかって言われると、出てないじゃないですか、カバは。多分、昔からやろうとしてみんな失敗してるんだと思いますよ。
ああ、それ食べられてるやつとかいるんだ
ろうね。そうそうそうそう。
確かに、ライオンとかですらいるのに、
そう。
カバはいないね。
いないですよ。同じ馬でもさ、シマウマはダメらしいじゃないですか。
ああ、乗れないんだ、確かに。
そう。だから、獰猛なやつはどんだけ頑張ってもダメなんでしょうね。
今回でも、この赤ちゃんは半分食べられたけど、無事だったぐらいだからさ、
うん、
なんか、心が通じた可能性はあるよ。まあ、もしくは本当に乗ろうとして怒ったかもしれないんだから、
ね。ああ、そうね。
うん。
うん、子供だったら乗る可能性はあるよね。
わかんないからさ、そう。動物と一緒だもん、うん。動物、普通の動物と思っちゃうからね。うん、あとはあれだよね。絵本でもそうかな。絵本とかの影響でこの子があれですよね。
はい、
口ガバーって開いているカバの歯を磨こうとした可能性もある。だって絵本ではと。
はいはい。だい
たい歯磨きといえばカバじゃないかと。
そうですよ。うん、近くの歯医者さんで見たものと。
そう、だいたいそうだよね、う
ん。あそこの看板にあるもんっていうね。
あれこそ間違ってるよね。そんな獰猛ってことをさ、伝えなきゃいけないんだ、子供は。勘違いするじゃないか、子供だと。
そうですよ。現実とね。
うん、そうそうそう。可愛いキャラじゃん。あれね。
区別がつかなくなるだろうと。
そう。だからあれですよね。なんか、熊出没注意とかと同じような扱いにしなきゃダメだよ
ね。ああ、そうだよね、うん。決して可愛く扱ってはいけませんって。
ダメダメ、獰猛なんですから、と。
歯ブラシじゃなくって、つっかえ棒を持ちましょうっていう感じですもんね。
さすまたみたいなやつでしょ。ガッてこう。
そうそう、万が一飲み込まれそうになったら、あれを立てろっていうね。
いやー、でも、カヌーを砕くぐらいだからね。
ああ、そうか。
バキっていっちゃうんじゃない、ね、
じゃあ、歯ブラシも鉄でっていう。
鉄製ほぼジャッキですけどっていう、ね。ぐいぐいと歯を開けていくってやつ。
油圧でね。12月19日、毎日新聞。特急券盗んだ疑いで逮捕。
うん。
乗客が取り忘れた払い戻し可能な新幹線特急券を盗んだとして、愛知県警中村署は19日、容疑者24歳を窃盗容疑で逮捕しました。
うん、
逮捕容疑は18日の午後9時半頃に、JR 名古屋駅の自動改札から、乗客が取り忘れた新幹線自由席特急券1枚、払い戻し金額2530円を盗んだとしています。容疑を認めているということです。東海道新幹線では18日の午後に、停電の影響で一時全線で運転を見合わせました。新幹線は2時間以上遅延した場合、乗客が改札を出る際に払い戻しができるように特急券が出てきます。 署によると容疑者はこの制度で払い戻し金を得ようとして乗客が自動改札で取り忘れた新幹線特急券を盗んだと見られています。約120枚の特急券を持っていたということです。実際には払い戻しはしていなかったということです。改札付近で不審な動きをしている人物を駅員が発見して110番。容疑者と一緒にいた少年2人も任意で取り調べを受けているということです。
これは、詳しくないとできないよね。
ああ、そうです。仕組みにね。
知らなかったもん、そんな。
大半の人は知らないから、特急券出てきても、取らずに出てっちゃってるわけですよね。
うん、うん、うん。だからあれだね。停電って聞いたらもう駆けつけてきたわけだね。
はあ、そうか。
チャンスってことですね。
チャンス、チャンス。電車ないけどね。うん、そこはもう、チャリか車で行くしかないもんね。
これはなかなか、ねえ、知らないからね。知られてないからね。
だからそういうライフハックがあるってことですよね。
停電になったら駆けつけろって
。駆けつけるか。まあでも一人で120枚も払い戻ししてたらおかしいもんね。
それはバレるよね。
それはバレる。
まあだから、ちょっとこう、全部はね、もし、できないんだろうけど、うん、でも、なんかこう、戦利品みたいな感じはなるよね。確かに。
ああ。ただその切符集めてる人みたいな感じではあるかもしれないけどね。
超レアでしょうと。同日の特急券120枚だぜと。
ああ。
マニアの中ではもしかしたら、
そう、
ね。崇められるかもしれない。
これは実はあの時のっていうね。
そうそうそうそう。うん、監禁以上に違う意味があるかもしれない、
ね。ああ、そうね。
うん。
これぐらいの人の影響があったぞっていう証拠ですからね。
そう。でも不審だよね、確かに。
そうだね。自動改札をずっと往復してるやつがいるっていう。
そうだよね。
うん、
あとは何すかね。まあ、ここまでやっちゃうとっていうのは、駅員の加工しちゃうととかね。そうなっちゃう。
ああ、そうだよね、
うん。うん。
取り忘れたやつを回収してますっていう手で。
そうそうそうそう。まあ、ちょっとでもあれですね。こういうのを聞くと、じゃあ次は、なんだろうね。ちょっと注意深くなっちゃうよ。
確かに。ああ、そうだね。
うん。うん、いや、なんか、いまいち私も新幹線とかの場合、
うん、
普通、自動改札出てきたりするの、ちょっとよくわかんないんだよね、その。
ああ、そう。新幹線わかりにくいですよね。
これ、何これみたいな。そもそもなんで2枚とか3枚とかあんのこれがみたいな。あるでしょ。何なんだこれはみたいな。なんで特急券別なんだとか。
そうそうそうそう。乗車券と特急券と別みたいな感じですよね。
あれ、意味がわからないね。
わからない
ね。だって、どっちかだけではダメなんでしょっていう。
そうだね。だったらなんで初めから1枚で発行しないんですか。
そうなんだよね。うん、ちょっとなんか、その辺も、まあ、いろんな事情があるんでしょうけど。
ねえ、だからその区域またがったりしてるからいろいろあるんでしょうけどね。
まあ、そっか。ある意味これを機会に、あれだよね、ちょっと見直す方がいいよね。
そうだね。だから、電子化してんじゃないの最近は。
あ、まあ、確かにピッてやってるから、
うん、
あんま紙で出てくることも少ないのかもしれないけど。
ああ、そうか。
うん。
だからその払い戻しのところだけは紙なのかもしれないね。
まあ、そうだとするとよりわかんないもんね。慣れてないからみんな最近、切符入れることに慣れてないから
さ。なんか領収書かっていうね。
うん、いらないやってなっちゃうもん
ね。12月20日、MBS ニュース。ガムを貼り付ける男、書類送検。今年12月20日に廃棄物処理法違反の疑いで書類送検されたのは75歳の男性です。捜査関係者によると、男は今年9月と10月に他人の車のフロントガラスに噛んだガムを投げ捨てた疑いが持たれています。この男性が検挙されるのは今回が初めてではありません。男性は今年8月にガムを投げ捨てた疑いで逮捕されて罰金の略式命令を受けたばかりです。しかし、その後も投げ捨てを続け、警察からは再三にわたって警告を受けていたということです。なぜ噛んだガムを投げ捨てるのか男性を取材したところ、なんていうのかな、なんかふっとこうガムを外へ道路へ投げる癖があって、クールミント言うてちょっと辛い系のやつ、大リーグとか野球選手ね、ガムくちゃくちゃくちゃくちゃ噛みながらやっとるやろ、同じような気分なんかなってと答えたということです。
これは無理でしょ。反省とかそういうのじゃないもんね、だって。
ないですよね。うん。
そして本人もなぜかあんまよく分かってないっていう、
ね。分かってない。お前本当に大リーグ見てるのかって話ですもんね、これね。うん。なんかただ単にその飲み込まないで捨てるものっていう意識しかないんでしょうね。うん。
投げ捨ててるシーンってのはあんまないんだ
よ。ないですよね。大リーガーが芝にガムを捨てると多分反則ですもんね。
ベタベタしちゃうじゃねえか、
うん。そう怒られるはずですから、そんなやってないと思うんですよね。
クールミント系って言ってますけど。
そう、辛い系。
クールミント系ってそもそもさ、
はい、
いわゆるチューインガムではないから。
ないですね。そういう点で言っても大リーガーとは違うよね。
全く違うよね。
うん。 ザリーガが噛んでるのは甘いやつですよね、あれね。
ぐちゃぐちゃね。
はい。うん、バブルガムですからね。
どちらかっていうと、クールミント系ってその、まあ、確かにそうなんですか、ちょっとこう、なんかストレスが溜まったなーって時の、こう、リラックスみたいな部分もあるじゃないですか。リフレッシュみたいな。
はいはい。
気分転換みたいな。
うん、うん。
だから気分転換できてないってことですよ。イライラが全くこう、収まってないから投げちゃうわけ。
ああ。
うん。
再生可能なやつを噛んだ方がいいですよね、やっぱり。うん、ちゃんと自然に帰るやつ。
あ、そうだね、うん。それはいいかもしんない。
うん、
まあ、あとはハイチュウにするべきだよね。うん、
そうだね。噛み応えはあるけど、うん、最終的にはなくなるやつをね。
なんか大リーガーもハイチュウ人気だって聞きましたからね。あ、
そうですね。なんか日本から持ち込まれて大人気になってるらしいと聞きます、
うん、
そ
うそう。こっちのがいいじゃんってみんななったんだと思うんで。捨てなくていいじゃんっていう。
警察もそれをお知らせするべきですよね。
そうなの。おいおいと、ハイチュウがあるんだ、日本には。
遅れてるな、君と。
うん。
最近の大リーガーはもうハイチュウだよと。
そうそう。
うん、お、なるほど、そうかっていうふうに思ってくれないとね。
そうなんだよね。うん、まあ、あれですね。ちょっとこう、ミント系ハイチュウってないから新しいかもしれない。
ああ、言われてみればそうですね。大人がいっぱい食べるようになるとそういうのが出るんですかね。
そうそう、だから逆にこれからの需要を先取ってるかもしれない。
ね、甘くない。
甘くないハイチュウが欲しいんだ、俺は。
12月20日 AFP。サンタコスプレの捜査官。
ん？
ペルーの首都リマでサンタクロースとエルフに扮した捜査官のチームが麻薬密売人のアジトに突入してコカインなどを押収する成果を上げました。
お、
警察がテレビ局に語ったところによると、作戦は17日治安の悪い地区で行われました。自説柄サンタが街にいても誰も気にしないため紛争したということです。
うん、
警察が公開した動画には何食わぬ顔で通りを歩くサンタ一行が映っています。一行はある民家の前で止まると、エルフの一人が大型のハンマーで玄関を打ち破り、全員が突入しました。現場からはコカインペースト6000包と粉末コカイン104包、マリファナ279包が押収されました。容疑者の男3人、女1人は全員最初は冗談だと思ったと話しているということです。
あ、
なるほどね。
なるほど。紛争のレベルが高かったってことで。
ああ、そうですね。その街中でみんながゾロゾロ歩いてるのに不自然さを感じないのは何かと。
そうだね。
この季節。
うん、確かに。でもなんかあんまりゾロゾロしてないよね、サンタって。
本来はね。
単独行動じゃないのかっていう。
そうです。本来は、一匹狼で、狼っていうかトナカイですけどっていうね。うん、あと、エルフもいないねっていうね。
そうだね。
うん。
まあ、だからちょっとこう、ディテールはいいんだけどってことだね。
そうそうそう。
なんとなく合ってればと。
お祭り騒ぎですから。
そうかそうか。
うん、
どちらかというと、あれのがいいかもね。
はい。
ハロウィンの時、ゾンビ軍団として行くってのと。
ああ、そうだね。だから、毎月何らかのコスプレで麻薬を押収するって。
そうそうそう。今月何で行くかみたいな。所長が頭を悩ませる。
ああ。ね、1月2月ないなっていうね。
そうそうそう。バレンタインかっていう。
あ、でも1月は新成人の学校をして。
あ、それはいいかもしれない。
日本だったらできますよね。
あれね、いいですよね。着物でとかね。
着物で着物で。
うん、
北九州とかだったらリーゼントでいけるっていう。
ああ、ちょっと逆に警戒されるんじゃないかっていうね。うん、
ああ、仲間から警戒される可能性があるよね。
そうそうそう、うん。警察の別の部署からって。
部署から。取り締まりの対象にっていう。お前ら持ってんじゃないかって話ですもんね。
そうそうそう、そう、
うん。2月は鬼でいけますよね。節分で。
あ、それはいいね。
いけるいける。
うん、で、どちらかというと、でもそれはあれだよね。攻め込まれる方のコスチュームだけどっていう、ね。
そうだ。イベントにはやっぱそういうやつが多いんでしょうね。
そうか。
うん、
だか日本だと全員桃太郎コスチュームとかでいいんだけどね。だ日本だとやっぱ12月は打ち入りだからさ。
ああ、そうかそうか。
それはそのまんまじゃんっていうことになっちゃうけど。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月20日、埼玉新聞。セルフレジで窃盗、警察官を処分。スーパーマーケットでゼリーを万引きしたとして、埼玉県警草加署地域課の40代の男性警部補が、埼玉地検に窃盗容疑で書類送検されていたことが19日、県警への取材で分かりました。元警部補は今月12日付で、減給100分の10、3ヶ月の懲戒処分を受け、同日付で依願退職したということです。書類送検容疑は10月19日に埼玉市内のスーパーでゼリー1個約300円相当を精算せずに盗んだ疑いです。
警部補はセルフレジで数十点の食品約3000円分を購入した際にゼリーだけレジを通さなかったということです。万引きした事実は間違いないと容疑を認めているということです。警部補は以前にもこの店舗で複数回同様の手口で万引きを試みていて、いずれの場合も店員に見つかって注意を受けて盗もうとした品物を買い取っていたということです。
ダメじゃん。トライ続けるってすごいね、なんか。
なんかこう、うまくいくんじゃないかっていうね。
これはさ、魔が差したっていうのとは違うもんね。
違いますよ。トライアンドエラーですから。
今日はいけるかな、みたいな。
だんだん手口を洗練化させてるはずですもんね。うん、まあ、洗練化してないから見つかり続けてるんでしょうけど。
そのうちあれじゃないの、なんか、マジシャンのスクールとか通っちゃうんじゃない。
ああ、そうですよね。手のひらに隠す技術とかをね。うん、もしくは他のもので目を引いたりとかね。
パーンと音出すみたいな。
そうですよね。あの、買い物袋が勝手に破けてみたりね。
そうそう。
うん。床に物をぶちまけたりしつつ、懐にゼリーを入れるっていう。ミスディレクションの技を使ってくるっていう。
いや、なんかここまで来ると、これチャレンジがしたいだけなんで気もしてきたよね。
ああ、なんかね、なんとかして、そこをくぐり抜けることが楽しみになってくる可能性があるね。
なんかまさにこの万引きクラブの全国大会になっちゃうからね。
いや、そうですよね。こういう小物がね。うん。確かにそれは予選だなって感じがしますもんね。
予選。
うん。地方戦だなっていう。
いや、本当に、なんだろうね。丸ごと言ってるんならまだしも、この、
ああ、
だからまあ、全部はバレるけど、一個ならバレないだろうっていう。
そうそうそう。こう、スムーズに、こう、ピッピッってやってるんだけども、実はピッとピの間に一個すり抜けてるやつがある。
自分で攻めて言ってほしいよね、ピッ。その調子っていうか、もう、なんだろうね、
はい。
どこまで再現できるかをやってほしいな。そう、ね。極めてほしいな。
で、一回録音しなきゃダメですよね、あれね。
そうなんだ、家で。ずっと。
もしくは、あの、セルフレジでピッてやると何百円ですみたいに言うじゃないですか。
うんうん。
あれを一回、こう、iPhone かなんかで録音しておいてね。
そ
う
か。
うん。途中一回再生しながらやってみようっていう。
なるほど。
で、出てきてもおかしくないですよね。
これ、でもそうすれば、その、再現、口で再現できるってなればですよ。
あ。
これ、この犯罪に使わなくても、
うん、
一芸じゃないですか。
あ、
宴会芸としてやれるじゃないですか。モノマネって言ってこう、
ああ、
セルフレジって言って。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月20日、東海テレビ。中二男子に教師が激怒。
うん。
愛知県の中学校で19日、教師が授業中に中指を立てた生徒に対して、首のあたりを掴んで壁に押し付けるなどの暴力行為をしていたことが分かりました。教育委員会によると、19日、中学2年生の理科の授業中に、担当の教師が生徒に中指を立てられたことに激怒して、首のあたりを両手で掴み、壁に押し付けるなどの暴力行為に及んだということです。授業では、3本の指を使って、電流、磁界、力の向きを示すフレミングの法則を学んでいたということで、中指を立てた生徒に対し、教師は、アメリカではそれをやると殺されるぞと激怒したということです。生徒に怪我はなく、教師は暴力を認めた上で生徒に謝罪したということです。
ああ。
まあ、ふざけたんでしょうね。
フレミングはいろいろふざけ方がありますよ、そういう意味。
お、どういうことですか？
いやー、なんかちょっと、卑猥な、ね、ジェスチャーにしちゃってもいいかもしんないしさ。
どうやって？
この指とこの指が、みたいな。ね、フィグポーズ。
あれはさて3本を伸ばさないといけないんですから、
そうか、
中に挟まないでくださいよ。その力はどこへ行くんだって話じゃないですか。
ここで磁場が活性化するんです。磁界ができるんです、ここに。
磁界がね。うん。電力と磁力の挟までね。
そうそうそう、そう、うん。とか、あとはまあ指ですからね。
だからその3本の指をこうやって覚えるんだぞってやってるときに、
うん、
多分中指を立てるっていうふざけ方をしたんでしょうね、きっとね。
なるほどね。
うん、
まあわかんないですけどね、その状況がね。本当に間違っちゃってその立てちゃったかもしれないわけだよね。ちょっと指が不器用でみたいなさ。ああ。
そうだよね。意外と難しいよね、あのポーズね。
まあでも、そうね。ちょっと、なんだろうね。それに対して、
うん、
こう、暴力行為ではダメですよ。
本気で怒んなよって話ですよね。
うん、だからせめて電流をピッて流すとかさ。間違ったか、ほら、間違って流れちゃったじゃない。
ああ。
ちゃんと覚えないからなっていう。
実感しろって話ですよね。
そうそう、危険だ、うん、これはっていう。
そうそう。こうやって電流が流れてるとき、お前に力が働いているっていうね。
そう先生、指がこの形のまま動きません。
あ、それが運動の向きだっていうね。
そうそうそう。体で覚えるお前はっていうタイプかもしれない。
まさに体罰ですね、それはね。タレコミいただきました。ごま塩せんべいさん、リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月22日、読売新聞。プロ棋士、初手で反則負け。
ん？
東京、千駄ヶ谷の将棋会館で22日に行われた、将棋順位戦 B 級1組の、千田翔太7段、近藤誠也7段の対局で、後手番の千田7段が初手を指してしまい、午前10時の開始直後に反則負けになりました。順位戦はリーグ戦で、対局前にあらかじめ先行が決まっています。この日、千田7段は後手番でしたが、近藤7段が指す前に飛車先の歩を突き、初手8四歩で反則負けになりました。千田7段は反則負けを了承し、一手も指されることなくすぐに駒が片付けられました。公式戦で初の反則負けを喫した千田7段は、先手番だと思い込んで対局準備を進めていた、対局を成立させることができず申し訳ない気持ちですと話したということです。
あ、
勘違いしちゃったんですね。
これあれだよね、なんかセンター試験で最初の科目間違ってるみたいな、はい、完全に準備間違えたみたいな。
あ、そうだね、もう取り返しがつかないですよね、それはね。
感じだよね、うん、
また来年ですよ、それは。
これまたその先手の人もちょっと時間置いたんだろうね。でもその人がさ、持ってなんか打つ気満々だったら、あれってちょっともしかしたらなったかもしれない。
そうだよね、うん、先手がもっと早く指しててくれればっていう。
そうそうそう、うん、あ、気づいた、よかったみたいな。
あ、違ったんだっていうね。
そうそうそう。
よかった、指さなくてっていう。多分歴史上そういう人はいたんじゃないかな。
いるかね。
いたんだと思いますよ、ね。恥ずかしいから言わないけどっていう。
ああ、そうかそうか。
うん。
なんかあれですね。いや、初手でって、まあ、もしくはあれだよね、本当に。はい、なんですかね、あの、自ら白旗って感じだよね。今日はもう無理だっていう。ギブっていう。
まあ実質的にね。
そう、
うん。白旗を上げたのに等しい行為ではある。
まさかの。
まさか
の。まあ逆に言うと、ものすごい先が読める人で、もう勝てないってなったのかもしれない。
ああ、そうね。だったら初めから負けておこう。
もう負けっていう。すごい。
まあ確かにね、うん、負けに不思議の負けなしとは言うからね。
俺では勝てない、
絶対に勝てないと初めから悟っていればっていう。それ潔いのかどうなのかって感じですよね。
よくわかんないけどね、
うん、でも将棋も結構うっかりありますよね。
なんかせめてそこはさ、まずさ、うん、始まる前にさ、今日はこっちが先手ですとか言ってくれりゃいいのにね。
ああ、そうですよね。
まずは。
あの、記録係の人が誰先手って言ってくれればいいんですよね。
そう。なんでそんなさ、黙ってんだ、うん、みんな基本静かじゃないですか、
ね。ああ、そう。無駄話はしないね。
だから、なんかもうちょっとこう、ね、いや、緊張もするしさ、そうするとね。
うん、うん。
わかんなくなる。いや、普通だったらですよ。あれ今日どっちからでしたっけみたいな。一言とか。そう。お前何の準備もしてないなっていう。先手一発目で負けるって、ちょっと私それだけを聞いた時には、はい、一体何をしたんだろうと思ったんですよ、ね。打った瞬間お前負けみたいな。ありえないじゃんみたいな。
そうだ、その、初手で負けましたって言われると、その、この場合は先行後攻間違えたっていうことで負けですけど、
うん、
その情報がない状態だと、殴ったのかもしれないもんね。
そうそうそう。あとは、もう、いきなり相手の王を取って食べたみたいな。飲み込んだみたいな。
あ、俺の勝ち
っていう。俺の勝ちっていう。
負けは負けだからね。タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月22日、読売新聞。交際相手と喧嘩した男、自作自演。交際相手の気を引くために強盗被害を自作自演したとして、大阪府警西堺署は21日、男20歳を軽犯罪法違反の疑いで堺区検に書類送検しました。発表によると、男は11月27日に同署員に、公園で男女3人組に刃物のようなもので服を切られ現金などを奪われたなどと虚偽の申し出をした疑いです。署は強盗事件として捜査し、住民らに注意を呼びかけていましたが、男の話と防犯カメラ映像などに食い違いがあり、改めて事情を聞くと虚偽と認めたということです。
うん。
男は直前に交際相手と喧嘩していて、強盗被害に遭ったかわいそうな僕を見れば、彼女は心配してくれて、もっと好きになってくれるかもしれないと思った、と話している、ということです。
それが原因だよね。こいつはやばいなって気づいたから喧嘩してるっていうか、別れようとしてんじゃないですか、
ね。ああ、そうですよね。空気感がありますよね。
これはこの後一緒にはいらねえんでしょう。
どうもやっぱりそういう空気が漂ってそうな雰囲気がありますもんね。
危険だよ、この人は。
危険ですよ。なんかあるとこういうことをしでかして気を引きこうとしてくるやつだってことですもんね。
エスカレートするよね、そのうち、ね。
しますよ、きっと。うん。ちょっと喧嘩するたびにすぐ強盗に会ったっていう。
そうだよね、そうそう。いや、なんか、今回のでこれぐらいだからさ、
はい、
エスカレートしていくと、それこそさ、
はい、
誘拐される、されたとかもあるし、それこそなんか、武装テロ集団に捕まっているんだとか言い出すよね。危ない、
ね。そうだよね。今私、エクアドルにいますみたいな話ですよね。
なんだこれはってなって。
実質的にはそれはただの失踪ですよね。
そう、そうなるから、これ、今のうちにね、別れといてよかったねって結論ですよね。
まあ、間違いはないですよ。
まあ、そもそもね、この、何ですかね、嘘の供述で、
はい、
防犯カメラとどうも合ってないじゃないか、みたいに言われた時にも、うん、このすぐ諦めちゃうところがダメですよ。
ああ、なるほど。
映ってないって言うんだったら、ああ、やっぱりあの三人は宇宙人だったのか、とか、ね。そっちに、こう、どんどんさ、エスカレートしていくしかないわけだから、
ね。決して認めないってことですよね。
そう。
うん。自分の非は認めないし、嘘はつくしってことですよね。
かまっても欲しいし。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月22日、IT メディア、排便の音を判定する AI。アメリカ、ジョージア工科大学に所属する研究員らが発表した論文、Thesis Thesis Using Machine Learning to Detect Diarrhea は、トイレに設置したセンサーで排便の音を録音し、下痢かどうかを判別する機械学習モデルを提案した研究報告です。これらなどの腸に関する病気の早期発見に役立てたいということです。この研究では、トイレに設置したセンサーの内蔵マイクが排泄音を録音して、機械学習で音を分析して、下痢の有無をランプで知らせます。音の分析では、まず排便の様子を伝える音をスペクトログラムという画像に変換。音とスペクトログラムは、事象によって異なる特徴を持ちます。例えば、排尿は一貫した音色を作り出し、排便は特異な音色を持ちます。一方、下痢はよりランダムです。スペクトログラムの画像は機械学習アルゴリズムに送られて、その特徴に基づいて各イベントを分類するように学習するということです。テストの結果、人の話し声などの背景ノイズを除去した場合は 98%、背景ノイズを残した場合は 96% の精度で排泄物を下痢性か非下痢性かに正しく分類できることが分かったということです。
うん、
今後は排便の音だけではなく排尿の音にも注目し、病気のシグナルとなり得る異常な変化を予測することも視野に入れた研究を進めていきたいということです。
なるほど。
これは音でわざわざやる必要があるのかねっていう。
私はすぐは気づきますけどっていうね。
普通はわかりますよね。わかんない人向けなのかな。だからそう、例えば極端な話、認知症とかさ。
あ、まあ、それならわかるね。
そういう人向けですよね。うん、
いや、そういうことなのかな。
うん。まあ、一人で排便はできるけども、いまいち自分が何をしてるのかわかってない人？
まあ、でももしかするとですよ。
はい。
我々がその、気づいてるのはもう 100% なわけですよ。
100%。
下痢度 100% なわけですよ。
ああ、そういうことですか。はいはい。
10% でも気づくのかもしれない、この AI は。見過ごされがちな、やつ。
実はちょっと緩いぞっていう時よね。
そうそうそうそうそうそう、そう、うん。もしかしたらね。
なるほどね。その便の柔らかさ程度の話じゃないわけですよ、きっと、ね。
そうそうそう、そ
う、うん。その、肛門から出てくる時の隙間の音とかでわかるっていう。うん、ちょっと透かしてるぞっていう時にも教えてくれるんでしょうね、きっとね。
もしかしたらね。うん。
ただ、それが、これらなど腸に関する病気の早期発見につながるのかどうかっていうのは、ちょっと疑問があるね。
そうだね。
うん。
なんか、そのレベルだったら、絶対痛くて気づくだろうって気がするんだよね。
だって、これらだとさ、多分、もう上から入れた分、そのまま下から出るような状態なわけでしょ？それわかんないわけはないもんね。
な、音でピーピー言わなくても、ピーピーだよ。
タレコミいただきました。ロクさん、月 月亭天使さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月23日、テックインサイト。体内から砲弾が発見される騒ぎ。
ん？
今月17日午後9時頃に、フランスにある病院の救急外来にやってきた88歳の男性が、第一次世界大戦で使用された砲弾が肛門に詰まってしまったと訴えました。予想外の訴えに医師が眉を潜めながら診察してみると、男性の直腸に砲弾が詰まっていることが確認できたということです。医師はこの砲弾が爆発する可能性もあり、医療スタッフのみでは対応しきれないと考え、警備員や消防署に応援を依頼し、緊急事態が宣言され、入院患者を外へ避難させる対応を取ることになったということです。爆弾処理班が到着し、男性の体内に砲弾が残ったままの状態で爆発の危険がないかどうか確認が行われました。その結果、この砲弾は第一次世界大戦でフランス軍が使用していたもので、一部の愛好家がコレクションとして集めるものであると断定されました。また、爆発の危険性はないと判断され、医師は男性を手術室に運んで砲弾を摘出するため回復手術を行いました。取り出された砲弾は長さ約20センチ、幅5センチで、男性は兄弟の家でこの砲弾を見つけたと明かしたということです。この日、救急外来で働いていたスタッフの一人は、これまでにリンゴやマンゴー、シェービングホームの缶など、そこにあるべきではないものを見てきましたが、砲弾なんて見たことがありませんよ、と目を丸くしていた、ということです。確かに、入りやすそうな形はしているねっていうね。
まあ、シェービングホームよりかはねっていう、ね。
よりはね。
うん
うん、確かに流体力学上有利だなっていう形をしてますからね。うん、直進性がある。
そのためにそういう形をしてるわけではないんだけど、ね、うん、
まあ、結果的に人を殺しそうになったっていう意味ではね。
ああ、こういう兵器だったのか。
直に入れればよかったんだっていうね。まあしかしよくやりましたよね。
いや、
多分普段から入れてるタイプの人ではあったんでしょうね。うん、なるほど、こんな手軽なものがあったのかっていう発見があった感じですよね。
いや、でもさ、兄弟の家で見つけて入れるってすごいよね。
すごいよね。自分のものじゃないんですよ。うん、人ん家行ってまで入れるっていう。
兄弟もそういう趣味でね。
ああ、そうね。
ああ、こんないいものやつは、と、持ってたのか、ってなって。
俺に黙ってこんないい形のものを、っていうね。うん。兄弟揃ってちょっと専門店に行った方がいいね、これはね。
そうだね。
その場合はね。うん。多分88になるまで、その趣味はあるんだけども、専門店には行ったことがない感じですよね。
ああ、そうか、
うん。
でももしかするともう、その年齢だから、
はい、
もうなんでしょう。思いつくものは全部試してる可能性があるよね。
ああ、一通り全部やったと。
うん。そうするともう、いわゆる、歴史ものとかね。
ああ。
こう、貴重なものみたいな、もう、なんですか、その、付随する情報で興奮するみたいな。そういうことかもしれないから。背徳感みたいなね。
そうね。この砲弾の後ろで何人の人がっていう。
そう、第一次世界大戦の戦火の中と。
わしはなんといけないことをっていう。
そうそうそうそうそう。
人類を冒涜しているっていう。
そうそうそうそう。
12月23日、FNN プライムオンライン。野菜泥棒を逮捕。
うん、
埼玉県草加市の畑で12月22日の未明に、容疑者64歳はキャベツ6個を盗んだところを警戒中の警察官によって現行犯逮捕されました。逮捕された当時、容疑者はショルダーバッグを持っていて、中にはキャベツが6個、さらには野菜を刈り取るための包丁が入っていたということです。容疑者は警察官が近づくと突然畑に寝そべり野菜の中に隠れようとしたということです。周りの畑に設置された防犯カメラにはたびたび野菜泥棒を繰り返す容疑者の姿が映っていました。夏頃から20回以上も被害に遭ったという畑ではネギ100本、大根25本、ナス40本など大量の野菜が盗まれたといいます。盗まれる野菜はなぜかいつも収穫するにはまだ早い実の小さいものばかりでした。 被害に遭った農家によると、容疑者は少しは農業の知識がある。ネギは大きくなると土を寄せるのでうまく取れない。大きくなる前に取ってしまうとか、そういうことがあると思うと話しました。調べに対し容疑者は間違いありません。お金を使いたくなかった。他にも野菜を盗んだと容疑を認めているということです。警察は余罪が数十件あるとみて調べているということです。
なるほど。
なるほどね。知識があってちょうどいい自分が取りやすい時期に盗んでいたということですね。
ああ、そうなんだね。
はい。でっかくなると取るのも持って帰るのも大変だからね。
ああ、そういうことか。
はい。
なんかさらにさ、農業の知識もあって、うん、料理人としての経験もあればなんか、はい、一番美味しいのはこの場で食べることだみたいな。食べちゃうんじゃないのかな。もしくはその持ってきた包丁でその場で料理をするとか。
料理をするね。うん。泥付きですよね。うん。それはでも料理とは言わない感じですよね。
まあね、
うん。山岡さんが畑連れてってその場で食うのが一番うまいって言ってるのと同じですよね。
そう。うん、漫画的な感じだよね。なんかこれ、あと、逃げ方がね。
そう。野菜畑で寝転んで隠れたっていうね。
いや、そうじゃなくて、やっぱり、かかしの振りだろうって。それがやっぱ重要だと思うんだよね。だ
普段から、かかしっぽい格好をしていないとね。うん、あの、ボロボロの寝るシャツとかですよね。
そうそうそうそ
う。うん。頭はもちろん、麦わら帽子で。
そうそうそうそう。
ほっかむりをしてっていうね。
そうです。
もちろん片足立ちが得意っていうね。
そうそう。そのために毎日ヨガをやってますからと。
ああ。64歳にしては体幹がしっかりしているってい
う。あとあれですよね。
はい。
あの、その後警察も、ちょっとやっぱりあの、ドリフ世代の警察とかだと、
お、
その、化けてる、カカシをね、こっちょこちょしたり、落書きしたりして、動かないか、みたいな。そういう一コマも欲しいよ、
ね。欲しいね。クワでついてみて欲しいよね。
うん、そうそう。うわ、昔ドリフで見たなーっていうね。
そう。4人がかりでね。
そうそうそう。で、あの、最後、怒りは怒るってやつだよね。見たことあるよ。
では、続いて、不審者の方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月7日、兵庫県、午後10時頃、路上で男性による不審な行動が発生しました。男性が車の中で仮面を身につけているのを自転車に乗った生徒が目撃したということです。男は白い仮面をつけて白いワンボックス車に乗っていたということです。わざわざ車の中でですかね。
まあ、別に、スーパーヒーロー、だからヒーローってのはまあ、バイクが多いけど別に車でもいいからね。
あ、なるほどね。
うん。月光仮面みたいなこと
で。月光仮面がバイクに乗ってなきゃいけない法律はないだろうってことですよね。
ちょっと年もいったしと。やっぱり二輪はちょっとと。
冬場寒いしっていうね。
そうだね。
うん。万が一こけると危ないしっていうことで。
そうそうそうそう。うん、そういうことじゃないですかね。
そうだね。だから、変身ヒーローが肘とかにプロテクターをつけてるのはダサいもんね。
もうこけないよってことですよね。
うん、そうそうそう。四輪の方が安定しているね。うん、そうか。妥協案として三輪バイクってのもなくはないですけどね。
ああ、まあなくはないね、最近ね。
125cc とかで。
いいかもしんないね。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月7日、大阪、午後5時頃。公園内で不審者が通行中の女性に対して上着をまくり上げてお腹を露出した状態でこんな恥ずかしい姿ですいませんと声をかけるという事案が発生したということです。
そんなでもないよね。
腹が出てるおっさんっていうのはいなくはないですよね。特に中国あたりで。
そう、そうだし、ファッションとしてもまああってもおかしくはないです
か、ね。まあまあ、へそ出しですよね。まあでも自己申告してるってことはもしかすると、この格好自体が恋ではない可能性はあるよね。
おー、そうかそうかそうか。うん、あの、縮んじゃって、みたいな。こんなに縮むと思わなかったんだよね、ユニクロのシャツは。
ああ、そうですよね。ニットでもないのになんでこんなに縮むんでしょうね、っていう。じゃあ着てくんなよって話ですけどね。うん、そこで雨に降られたからこんなに縮みましたってわけでもねえだろって話ですよ。というわけでここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱ下痢を教えてくれる AI センサーみたいなのがありましたよね。
音で判別するっていうやつですね。
まあ、あれは、だから、さっき言ったみたいに、いや、それは知ってるよっていう、今はね。
そうですね。
反応になると思うんですけど、音じゃなくてさ、
はい、
匂いの方がいいんじゃないかな。
ああ、なるほどね。
で、おならの匂いで、これ次はやばいですよっていう。ちょっとこれ今やめない、止めないと次、漏れますよっていうのを教えてくれる方が全然いいと思う、
ね。次のやつは透かしじゃないぞっていうね。
そうそうそうそう。
ちょっと湿った音がしてるんでやばくないですかっていうのを教えてほしい。
これは危ないよっていうノーティフィケーションが欲しい、ね。
そう。大人は意外と黙ってますけど、漏らしてるらしいですからね。うん、多分何年かに一遍ぐらいやった経験がある人はいっぱいいるはずですから、教えてほしいですよね。
それを防いでほしい、ね。それを防ぐんだっていう。
屁だと思って1秒で止まるときあるじゃないですか。あっていうさ、全身固まる瞬間があるわけですよね。それを防ぐ AI を開発してくれっていうことですよ。
そっちの方がね、価値あると思うよ。
価値あるよね。
うん。
ださすがにでも、音なしで透かしっぺしてるときにそれが来てもわかんないもんね。
うんうん、そうそうそう。
だとすると、やっぱ肛門湿り気センサーみたいなやつが必要になるね。うん。
まあ、そうなるとやっぱもう、
はい、
突っ込んどくしかないですよね。
もう AI もクソもないなってことですよね。うん、もう直に水分来てんぞっていう通知が来るってことですもんね。
うん、そう。その方がね、役に立つんじゃないですか、ね。
役に立つっていうか、もうほぼほぼおむつですもんね、そこまで行くとね。もう、最新技術とかそういうのなしだなっていう。
確実な方法を選びました。
そうですね。これが現実的な最適解ですっていう感じになってくるよね。
そう。うん、そうなるとでも、ね、変に砲弾突っ込まなくて良くなるかもしれないし、
ね。ああ、そうだね。うん。四六時中砲弾突っ込んで蓋をしていかないといけないっていう。そういう事態を避けるための AI だったんだけどねっていう。
だからこの AI もどんどんこう太くしていくっていう。ちょっと違う方向に、ね、行く人もいるから。
そうだね、うん。最初は拳銃の弾ぐらいだったのにねっていうね。
普通こういうのは小型化しますよねっていうね。ことに対して逆行するっていう。
ああ。9ミリ弾だったのが35ミリ弾になりっていうね。
最後はバズーカですねっていう、ね。
ああ、RPG だっていうね。うん、というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
ユージでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。